ヨガと仏教から学ぶ幸せな心の作り方。はい、元気でしたか？
元気でした。はい、トモさんは
もう本当に元気です。はい、この間はお釈迦様のお弟子についてお話しましたよね。
今日はそのお釈迦様についてお聞きしたいです。
どんなところにご関心あります？
アジアではもうお釈迦様様様みたいな、
様様
もうお釈迦様が一番偉いみたいな。
そうですね、まあ、特に東南アジアとかね。
なんでその昔の方お釈迦様は悟りを開かれて、ね、それだけ偉大な方になられたんでしょうか？
どうなんですかね、難しいですね。なぜ、まあ、偉大な方になって何かこうね頑張ってこの偉業を成し遂げたとか、こうね、こう豊臣秀吉がね天下取ったとか、そういうことではなくって、やっぱりこのブッダお釈迦様の説かれた教えが、まあ、素晴らしいからなんでしょうね。お釈迦様っていうその人間としてのお釈迦様っていうのは、まあ、これはもう2500年前のことだからはっきりよく分かりませんけれど、説かれていったこの教えとか、こう解いていかれたまあこの教えですね、それがやっぱりこう素晴らしい、まあ、今でもね多くの人の心をこう癒す励ますからじゃないかなと思いますね。それはそうですね、やっぱお釈迦様ご自身のこの悩みというか、こう悟りを開かれるまでのこの苦悩や悩みが、やっぱこの時代とか場所にこの関係なく、人間の何かね普遍的な悩みっていうことをねずっとやっぱりこう突き詰められたからじゃないかなと思いますね。
本質的な
ところって、そう
仏教と全部つながりますし、
そうですね、
お釈迦様のが言われていることだって、いろいろな角度でもそうなりますよね。
そうですね、だからお釈迦様だからといっていうよりも、このお釈迦様のこのねこう説かれたこととか、悩まれたこととか、悟られたことがやっぱこの普遍的な、やっぱこう本質的にやっぱりこう普遍的なことなんだと思うんですね。だから時代とか場所とか関係なく、多くの人がやっぱりそこにね深く共感するとか知りたいっていうことじゃないかなと思いますね。
35歳で
そうですね、悟りを開かれたのは35歳と言われていますね。
その昔っていうのはその口伝、あの文字にね書き写したりするっていう時代じゃなかったと思うんですけど、はい、もう35歳の時点でもうお弟子さんたちにそれが伝わっていたっていうことですか？
いや、35歳からスタートですね。
あ、
35歳で悟りを開いて、そこからこの自分の悟られた真実を解き始めていかれた。で80歳で亡くなるまでの45年間その教えを聞いて、もっとこう聞きたいとか弟子にしたい、弟子にしてほしいという人がどんどん増えていったってことですね。
なるほど、
はい、だから35歳の時のお釈迦様はもう無名の新人みたいな、新人って言わないんですけど、
しかも結構長生きされたんですね。
そうですね、当時の人から言えばね、
すごいですね。お子様いらっしゃるんですか？
そうですね、あの子供さんもいらっしゃいますね。
そのね、お子様お孫様もずっと
代々代々、まあね、その多分血がつながってる人も現代にあるかもしれませんけどね。
子孫の方も武器を解いていらっしゃるんですかね。
どうなんでしょうね、そういうやっぱりこうね、こう何代目ブッダみたいな、そういうのはないと思いますよ。そういうこの、ね、連綿と続くみたいなね、
ね、歴史上の登場人物で、
ね、そう、
ね、聞きますが、ね、ちょっと面白いですね、もしいらっしゃったら。
まあね、自称っていう人はいるかもしれませんけれど、まあでもそこはね別にその血がつながってるとかあんまり関係なくて、ですね、まあ、釈迦族はですねその後滅びてしまうんですね、お釈迦様の一族は。そうなんですね、お釈迦様がいらっしゃる間にその、まあ、この隣国のコーサラー国っていう国に滅ばされてしまうんですね。でこれはまあね、あの話のついでに出てきたんであれなんですけど、釈迦族っていうのはこの歴史のある一族で、あの、まあ、いわゆるこうなんていうかな、プライドが非常に高かったんですね、
はい、
優秀な一族だったそうなんですけど、でその国として独立してなくって、コーサラー国っていうこの大きな強力な国の、まあ、いわゆるこう属国みたいな感じになってたんですね、ただ、まあ、そのなんていうかな、歴史や伝統があって、その非常にこのプライドが高かったと。でそのコーサラー国のこの国王であるビルーダカっていう人がいたんですけれど、このその人のことをですね、この昔この侮辱したことがあったんですね、釈迦族のある人が。そのことをずっとこう恨みに思ってたビルーダカ王は、 ついにですね、あることがあってブチ切れてですね、釈迦族をこの攻め滅ぼしてしまったと、こういういきさつがあるそうですね。
インドで、
うん、インドです、インドです、うん、昔のインドですよ、うん、
滅びたのに、でもその教えは広まったんですね。
そうですね、うん、だからその釈迦族以外の人ももちろんこのお釈迦様の教えをこう聞いてましたしね、うん、お釈迦様を信奉する人はたくさんあったんですけれども、まあ、その釈迦族自体は滅びてしまったと、まあ、こういう悲しい歴史がありますよね、うん、
そうだったんですね。お釈迦様のお弟子さんって何人ぐらいいらっしゃった、
何人ぐらいいたんですかね。実際の数はちょっとわからないですね。それ何千人みたいな、お経にはこうたくさん出てますけどね。何千人もいたかったんじゃないかと思いますけどね。当時の状況から考えるとね。
ではなぜその一族が滅びるのを止められなかったのですか。
そうですね。実はビルーダカ王というね、こう王様をこう何度もこのブッダお釈迦様説得されたんですね。だこのビルダガ王が昔の屈辱に耐えかねてですね、怒りのあまり軍隊を釈迦族にこの向ける。だけどその都度お釈迦様はこうね仲裁に入って、このビルダガ王をこうね説得して、その時はこのまあこの帰っていくんですけれど、この何度も何度も、そしてやはりこの恨みがこうね忘れられずに、最後はそのね、この説得もこの振り切って、攻めていくわけなんですね、うん、まあ、それをですねこの、まあ、悲しげに見ながらですね、まあ、釈迦族の行く末をこう案じられる、そういうねお姿がお経の中に説かれてますね、うん、だからこれはね、まあ、このブッダお釈迦様であっても止めがたい、止めることができなかったということなのかなと思いますね。
そんな背景が歴史にあった
んですね、うん、そうなんですよね、うん、
そうなんですね。いや、そんな中でもね、今でもこうやって仏教が広まっているっていうのが素晴らしいことですね。
そうですね、うん、
はい、ということで今日は仏教ができた当初のその歴史、仏様、お釈迦様のお話でした。
はい、
私エリヨガで YouTube しています。よかったら一緒にヨガしましょう。
はい、毎朝8時からライブ配信しています。ぜひチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。